遥かな署、今日は1年ぶりの女子会、私が参加するのは2年ぶりひょっとしてということで、さやかさんと京子さんと麦子で、女子会行きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、さやかさんと京子さん誰やねんと、きっと思ってる人もいると思いますので、自己紹介を兼ねて最近の様子をちょっと話していただけますか。まず京子さんからお願いします。
はい、どうもご無沙汰してます。
久しぶりですね。うん、
夏、去年に、女子会ということで登場させていただいた後、まあ、あの時は大学のですね、お仕事でちょっとめちゃくちゃ忙しく、でそれがずっと続いて3月にやっと終わるなと思ったら、いきなりはい、COVID-19 新型コロナウイルスということで、いきなり、まあ、また後でお話しますけれども、3月入ってすぐに小学校休校になり、はい、でその時小学校2年生だった娘のナオミですね、まあ、休校で、まあ、課題とかをいっぱいちょっとですね、やらなきゃいけないというので、特に4月から3年生になってから家でちょっと大変でした。で大学の授業も全部オンラインになって、はあ、パソコンにずっと向かって肩凝るわっていう、ずっと毎日を過ごしておりましたっていう感じですね。
で日本の夏休み小学校とかどうなってるんだっていうことも気になっている、海外できっとね、いらっしゃる日本人の方とか、帰るけどどうなってるんだとか気になっている方もいらっしゃると思うんで、後で伺おうとして、それで1年前のお話を伺ったとき、飛び級のお話、南仏の小学校の飛び級のお話だったんですよね、さやかさん。なんでさやかさんが南仏なんだという、ことも疑問に思っている方もいらっしゃると思いますので、さやかさん、いろいろ、いろいろこの半年というか4ヶ月とかいろいろあったと思うんですが、自己紹介お願いします。
もうね、そうですね、飛び級の話去年やったかなっていう感じがしますね、っていうくらい昔に感じますが、まあ私は夫が、まあ、フランス人で、で、まあ、南西フランス、まあ、出身の人なので、まあ、普段は南西フランスに住んでいて、で、まあ、1年のうちに4ヶ月、まあ、大学で非常勤講師を、まあ、させていただくために、まあ、毎年日本へ帰るっていう、まあ、生活をしていて、で、まあ、その時に子供を、まあ、一緒に連れて、まあ、赤ちゃんの時から、まあ、毎年毎年4ヶ月で、まあ、子供は、まあ、ゆうたは、なので、まあ、日本の小学校に4ヶ月で、まあ、残りはフランスの、まあ、小学校、まあ、2学校、まあ、保育所の時もありましたけど、今通うという生活をしてるんですが、まあ、今年もだから、まあ、いつもの通りに、3月下旬に、まあ、帰る予定の飛行機を2019年の秋くらいに予約をして、で、まあ、早くに予約したから安い穴の飛行機の券が手に入ったわって喜んでいたら、もうすごく、まあ、偶然なんですけれど、まあ、自分たちが乗る予定をしていた、まあ、飛行機の日がちょうど、まあ、ヨーロッパでこうコロナウイルスが、まあ、一番流行っていて、でしかもまだみんな、なんかコロナってなんなんやっていう時と、まあ、重なって、まあ、今年は帰ってくるのに大変苦労したんですが、もうその話はしていいんでしょうか。
はい、じゃあまず整理いたしますと、この女子会、女子が3人というのもあるんですが、京子さんも国際結婚。
あ、そうです、それ言い忘れておりました。夫がフィンランドの人で、娘が人ですね。
で奈良に今住んでいらっしゃるということで、でさやかさんも国際結婚で、で裕太君がもう幼稚園の頃から遥かな署、この成長を見守ってきたという、そういう流れがあったので、この女子会は、インターナショナルないろんな話題が入ってくるということで、この COVID-19 も、ヨーロッパと日本とまた状況も違うし、その中で行ったり、来たり、どんな感じかというところから今日はまず始めていきましょうか。はい、3月どうやって帰ってきたんですか、ほんまにっていう感じで。うん、
そうなんでしょう。だから9月に予約した時はね、まだそんな話も出てなくって、でもちょうどこう、まあ、時期的には、イタリアでわーっと増えて、なんか大変だなというふうになって、でフランスは、イタリアからだいたい1週間から10日遅れて同じ状況を追っていたので、まあ、そういうなんかどうなのかで、まあ、結局、フランスが全国、ロックダウン された3日後に飛行機に乗ってきたんですね。それでまあもちろんそれまでもまあ乗る予定だった飛行機が時間が変わった、キャンセルになった、取り直す、時間変わった、キャンセルみたいなキャンセルが3、4回あって、だからもうなんか行けないのかな、今年は日本にっていう時に、まあその混乱がよくわかるのが、あの、アナの飛行機の件を取っていたんですけれど、あの、ギリギリになって、ルフトハンザからエアフランスに乗ってくださいっていう連絡があって、アナの券持ってんのにルフトハンザがエアフランス乗ってくださいって言うんや、みたいなね。うん、もう、えらいこと、まあ、でもとにかくもう飛ぶんやったら乗ろうという感じで、で、まあもう外出禁止中で、まあそんなこう、あの、飛行機乗るっていうの予定がない人は、まあね、半端に出ると罰金みたいなフランスで、誰もいないような飛行場で、を出て、で、まあその飛行場には、あの、今から、まあガラガラだったんですけれど、あの、アメリカ合衆国、もう言ってるうちにもう外国から帰ってくるアメリカ人を受け入れないんじゃないかっていう噂が流れていた時で、それで、まあ一緒の、まあ、パリまでの飛行機に一緒に乗った、まあ、人たちっていうのは、留学生がとても多かったですね。だからアメリカ、日本人の留学生にもあって、あ、なんか日本人の人がいるとね、パスポート見て、で、話しかけていったら、留学に来てたけども、大学から帰れって言われたってことで。で、そのアメリカも学生の人たちが多くって、もう、っていう。で、まあ、あの、まあ、いや、なんとか飛んでくれた、まあ、エアフランスに乗って、パリ経由で、で、関空に着いた時に、あの、まあ、これが、関空へは最終便でしたっていうことを、まあ、キャビンアテンダントの方がなんか、涙ながら、ちょっと震える声で、あの、もうこれで、まあ、しばらく、まあ、あの、まあ、パリ、関空便ですね。は、まあ、あの、まあ、まあ、いつまで無期限で、あの、もう、まあ、フライトがなくなりますっていうことで、で、また皆様にこのフライトでお会いできることを、まあ、そういう日を楽しみにしていますって、ちょっとこう、涙ながらにキャビンアテンダントさんが言って、あ、もう超ギリギリ最後の飛行機やったんやっていう感じで、で、その飛行機自体は、だから、地方便の後ですね、パリから日本は、なんていうのか、あの、最後に残って何とかしないとダメなアジア人脱出便みたいな感じの様相で、あの、関空経由だったんですけれど、ベトナム人とかタイ人とか、まあ、まあ、なんていうかな、他のアジア、まあ、ね、あの、国籍がわかるわけじゃないので、まあ、なんとなく聞こえてくる言葉とかで想像するのに、東南アジアや、まあ、中国なんかの人、と、まあ、もちろん、関空行きなので、日本人も乗ってて、こう、なんか、もう、イタリアとか、いろんなとこから、こう、集められて、最後の関空便にアジア人、いろんな種類のアジア人が乗ってるっていう、まあ、便で、で、まあ、あとで、ベトナムとかタイの人は、そこを一回乗り継ぐような、なんか、ギリギリセーフな便に乗って、まあ、帰ってきて、あ、よかった、日本に到着した、よかった、これで今年もなんかね、大学の非常勤講師、ちゃんと穴開けずにできると思ったら、まあ、オンラインになったら、
空港ではどうでした？その空港では、こういろいろこう検査があったりとか、当時3月。
そうなんですか。私は、3月の20日に到着したんですけれど、その時は何も特別な検査は、もう質問もありませんでした。
そうだったんだ。
スーッと通って、なんか肩透かしな感じで、うん、ああ、なんかこんなん大丈夫なんかなって、まあ入ってくる私が思ったくらいって感じでしたね。
うん。だからそれ、6月だったかな？ずっとこう、私の大学院の同じゼミの後輩が、ニューヨークに足止めされて、もう全然ゴミがなくて帰ってこれなくて、ようやく帰ってきた時に、すごくやっぱりですね、成田だったかな、羽田だったかな、もう検査を受けるっていうのと、もう隔離のためのホテルが用意されていて、で、2週間隔離。なんか、さやかさんの時はそういうのは全くなかったので、ちょっと驚きでしたよね。
だから、まあ、なんとかも、いつも通り、まあ、なんか通って出たっていうことなので、まあ、一番混乱してた時なのかなっていう、あの時ちょうど日本がこう、第一波っていうかね、日本もバーッと増えてきてた時ですからね。というわけで、まあ、なんかそういう、まあ、なんかまあ、ね、1年も365日ある中で、なんか一番日本が混乱して世界もわーってなってる時にこう移動したっていう感じですね。
うん、で、まあ、2週間は待機、自宅待機しないといけなかったですね。検査はなかったけどね。
やはり自宅待機して、 それで小学校のことも結構バタバタしまして、学校もどう対応していいかわからないっていう感じで、あのコロナにかかってないっていう証明書を出してくださいって言われまして、そんな証明書ありませんっていうね、うん、で、まあ、まあ困って、まあ、まあその後、まあ私があの教育委員会の人にこう直接掛け合って、そんなものはないからどうするんですかって、まあこうまあ、して、まあ、結局まあ必要なく、まあ、2週間自宅待機した結果、まあ、体調が悪くならなかったから OK となったんですけれど、まあ、なんていうか、あの入ってきた時はそういう感じでこうなんかこう疑われるというかね、大変でした。
で3月って、小学校奈良でも日本の小学校休校になってたんですよね、しばらく、
うん、そうなんですよ。あのいきなりですね、3月の、3日だったかな、うん、もうあの本当だったら3月の、21日だったかな、それぐらいから春休みが始まるんですけれども、ちょっとこういきなりですね、もうお休みになりますというので、出まして、はい、あ、そうですね、臨時休校は3月3日からね。で、あの小学校いきなりですね、もう休校にするっていうふうにあの安倍さんが決めたじゃないですか。で、それ金曜日で確か、でそれでどうなるのかなっていうふうに思ったら、一応月曜日は、3月2日は登校できました。はい、でそれでもう先生たちバタバタバタバタとですね、いろいろ準備をして、でそれでですね、まあ、休校に入り、で4月入って一応ですね、あの小学校 の、 あの新1年生の入学式もいろいろ制限設けて、だから1家族何人までとかいうのを決めて行われて、で4月ですね、一応何日かおきにこう登校する、2つのグループに分けて、でこう順番校に登校するっていうような形にこうなってたんですけれど も、 もう緊急事態宣言がですね、あの出まして、はい、4月16日ですね、あの全都道府県に拡大をされて、もう4月17日から休校になってしまいました。はい、でそれが結局ですね、2ヶ月ほど続いて、6月17日からですね、まあ、宣言が解除されて、でまたあの学校に通えるようになったということで、まあ、その前5月の終わりにもちょっとお試しということで、あの何回かあの登校期間あったんですけれども、それもあの、A グループ B グループ で全員が登校し始めたのが6月の17日ですね。多分三重の方も伊勢の方も同じような感じだったと思うんですけれど、さやかさんいかがでしたか。
少し早かったんですよね。6月からもう学校、ちょっと今日まではちょっと覚えてないんですけど、6月から、学校が普通に始まって、ただそれその前 の、 その5月の頃に、あの今京子さんの、まあ、あの直美ちゃんの学校と同じように、ちょっと行く、こと行かない子っていうのをちょっと半分半分くらいに分けて、それで半日くらい行ったのかな、それで行けるっていう風になって6月から、奈良の方よりは少し早くてよかったとか言った覚えがあるので、2週間くらい早く、通常の授業が始まりましたね。でもまあ休みだった期間は同じ、まあ、ざっとは同じような感じでしたね。
なんかとにかく教室の中でも密にならないようにっていうので、こう普通だったら机があの何列か並んでるのを1列やっぱり開けるっていうことで、2つのグループにあの1つの、クラスを分けてましたね。 A グループ B グループで、どうもなこの話を聞いてると、その列によって A と B って決まってたみたいで、別にこう、ね、あの家が近いからとかいうのではなくて、まあ、ただ兄弟がいる家庭はその辺は一応考慮されてたみたいですね。同じグループになって同じ日に登校できるようにっていう形にされてたみたいです。
そしたら、授業は同じ授業を2回することになるんですか。
そう、先生めちゃくちゃ大変ですよね。
2倍っていうか大変ですね。うん、
いや、それね、まあ、さやかさんとも話してたんですけれども、なんせ、休校の期間中の宿題が、っていうか、通常の授業を、結局、こう、家庭にやってくださいっていう形で、プリントとか、ドリルとか、毎日、これやりなさいっていう指定がされてるんですよね。で一応、答えとかはあるんですけれども、結局、こう、新しく学ぶことですよね。それを、子供たちはやるので、うん、親がやっぱりこう手伝わないとなかなかこうできない。一応教育委員会がオンラインで教材も出してるんですけれども、でも結局うちは見なかったかな、
うん、そう。それでしかもちょっとこう分けると前半と後半みたいな感じで、最初パッとこうなんていうのかな、こうコロナだ、学校閉めないとで、バタバタっと締めた時はなんか宿題が比較的少なく、で例えば、ゆうたの場合も、前の学年のなんか復習みたいな宿題がちょっとチラチラっと出ただけだったんですけど、長引くぞってなった後半にもうすごい宿題が出たんですよね、京子さん。
そうなんです。
なんか 量がもうみたいな量が、でしかもその習ってないことを先に習うっていう、遅れた分を取り返すみたいに、ね、復習じゃなかったので、結構そこのところがこう後半四苦八苦っていうご家庭が多かったのではないかなと思いますね。
その宿題はどうやって提出するんですか？郵便するんですか？送るんです
か？いや、一応ね、だから次に投稿するときに持ってきてくださいっていうので、はい、だからプリントとかもどさっとこう持っててましたね。ただ丸付けも親がするみたいな、結構家庭に丸投げ。
そうなんだ。
先生もね、もうなんか夏休みの宿題よりも多いみたいなのをこうもう一人で全部っていうなら、まあ無理なのは分かるんですけど、だから全部こうもうね、あれできないうちなんかどうしてたのかなと思うんですけどね。なんかそのまだそれこそ京子さんも私もね、自宅でいたからですけど、まあね、なんかお父さんもお母さんも外で。ね、このコロナの時も働かなければならないっていう過程もあったと思うんですけど、どうしてたのかなと思いますよ
ね。一応ね、うちの娘の学校は午前中はその学童保育じゃなくて教室に登校して、でそれで先生も一応いて、でまあ来てくれるみたいな体制だったみたいですね、うん、だから帰って学童行かずに家でやってたっていうのが一番大変だったかなみたいな。
でも宿題、例えばフランスは宿題なしって前お話しされてましたよね。じゃあフランスはそういうこの期間とかどうなってたんですか？
少し、まあ、日本と違うのが、コロナの問題が起きる前にすでに、インターネットのこう活用が始まってたんですね。それで、こう、みんなが一緒に見ることができるっていう、こう、サイトがちゃんとすでにあって、で、あと、学校から、まあまあ、宿題とか連絡なんかを、こう、先生がそこにこう、ポストすると、みんなが見ることができるとか、あと、子供同士が、まあ、これからの時代はメールとかも使わないといかんけど、こう、ね、携帯とかでするよりはっていうことで、子供たちもみんなメールアドレスをもらって、で子ども同士がそのネット上でやり取りできるっていうようなシステムがすでに作られていたので、うん、そこを通して先生が宿題をこう出すということができたというのと、あともともとフランスは、まあ、日本でいう文科省みたいなところがホームスクーリングとか、まあまあ日本で言うとああいう代験の準備ができるようなこうサイトをすでに作っていて、でもそこにもなんていうかな、まあ小学生なり中学生の時に勉強しなければならないという内容がアップされていて、でそれをまあ使って、まあ例えばフランスでもまあ不登校の子や、まあ親が か、まあ、こういろいろこう思想があって学校へ行かせないで、うちで、まあ、ホームスクリーム、ね、やってる、あと世界一周旅行に出かける家族とか、
じゃあ
それをそのサイトを使ってで、まあ、それを勉強させることで、まあ、義務教育をしているっていうのを、まあ、認められるというサイトなんかもすでにあったので、うん、それをこう学校が活用しつつ、その文科省の、まあ、お墨付きの、まあね、勉強セットが置いてあるところを、まあ、使ったりで、まあ、学校自体もそういうネットでみんながアドレスをもらっててやってたので、日本みたいななんかもう先生が問題運ぶの運ばないのお母さんたち集めるの、子供学校来てもいかんやん、これどうすんのみたいな、すごいなんていうかな、あのマニュアルな感じっていうかね、は一切なかった。
さやかさんとこどうでした？うちのところはあのポストに封筒を貼ってました。
先生が行きますって言うから、先生ピンポンくらいしてくれるのかと思ったら、なんかあのクリスマスのサンタさんみたいな感じで、郵便ポストのところにキュッてなんかそっとなんか宿題が置かれてました。
それと面白いのが、うん、その封筒の中にアベノマスクが入ってました。
アベノマスク入り、
あのね、だから結局各世帯にあの配布する前に小学校を通じて、
はい、日本ですね、
作っているので
郵便局が忙しくなくなってみたいなね。
だから小学校は優先でとかいうのがなんかあったみたいで、そうだからそれ見て、あ、これがアベノマスクかみたいなことをちょっと早めに